あなたは自分の幸せ、家族の幸せ、世界人類の幸せ、世界の平和を願い、祈る思いというのは、どのような思いだと思っておられますか？普通に考えれば、そういうものを願い、みんなが幸せになっていくことを祈ることは、いいことであり、当たり前のことかもしれません。第二の人生、ラストチャンスです。今日は、第5回目の配信になりますが、第1章、第4項、本当の生き方、後半58ページから79ページの朗読になります。
喜びだ、幸せだと湧き返っている自分の心とは裏腹に、母の意識に背いて生きてきた心の中は苦しみで満杯だなんて知る由もありません。いいえ、表面的には満たされても、心の奥底までは満たされないことを、あなた自身も本当はどこかで感じているはずなのです。このような心の仕組みをもっと具体的に、はっきりと自分で分かっていくためには、母親の反省を通して、自分の使ってきた心、思いを繰り返し見ていくこと、つまり、心を自分の中に向けていくことしかないのです。どんなに情報化が進んだ世の中になろうとも、その中から自分に本当の生き方を教えてくれる手立てを見つけることは絶対にできません。世の中は、形を絶対なものとして、それをすべての基準にして動いているからです。つまり、その基準は、形が整うとか、形が立派であれば、それが私たちの喜びや幸せに連動していくとしています。確かに、形が整っていけば、心は喜びや幸せを感じます。心に感じているということを否定はしません。しかし、問題となるのは、その心の解釈です。大抵の人は、心は目に見えないものだとしながら、それは体の一部というか、肉体に連動しているものと捉えています。だから、その心が感じる喜びや幸せが、自分たちの喜びや幸せに直結していくのです。しかし、本来心というのは、そういう次元のものではありません。心は思いとして、意識として、そしてまたエネルギーとして、単独で存在します。そんな人間の肉体というちっぽけな中に収まっているものではありません。心は肉体に付随するものではないのです。肉体に付随する心の世界はちっぽけな世界です。肉体に付随する心が感じる喜びや幸せ、あるいは肉体に付随する心が感じる苦しみの世界はちっぽけな世界です。そんなちっぽけな世界の喜びや幸せ、苦しみを大きく取り上げて、人間はとか人生はとかを論じ合うこと自体がそもそもおかしいと私は思っています。本来私たちはそのようなちっぽけな心の世界の喜びや幸せを知るために、母親から肉体をいただいたのではありません。私は心です。私は思いです。そして私たち人間の本質は意識です。それを自分の中で知っていくために生まれてきたのです。それを私たちは母の体内にいた時に伝えてもらいました。あなたのその肉体を通して、真実の世界を知っていきなさい。そして今度こそ本当の人生を歩んでください。そのようなメッセージとともに私たちはこの世に出てきたのです。そして今、あなたはそのような生き方をしてきましたかと自分に問いかけようとしているところなのです。ようやくそのような時を迎えていることをどうぞ知っていってください。だから、母親の反省なんて、と思わずに、一度真剣にその作業をしてみてください。心を中に向けて、母に使ってきた思いを確認しながら、そして本当に生きていくとはどういうことだろうか、私は何かを間違えてきたのだろうかと、自分に問いかけながらやってみてください。 もちろんその作業は根気がいります。なかなか大変です。思い出すことといえば同じことばかりだし、どんな心を使ってきたかといっても、それも同じことの繰り返しかもしれません。また悲しいかな、あなたを産んでくれた母親というものは、たくさんの欠点を持ち、癖を持っています。その辺のところがネックとなって、なかなか前に進んでいかないかもしれません。しかし、そこで諦めたり、投げ出したりしないでください。そこでやめてしまえば、あなたの思うツボなのです。あなたの思うツボ、これがどういうことかわかりますか？あなたは確かに、お母さんから伝えてもらったメッセージとともに生まれてきますが、実は、あなたの中には、それに徹底抗戦する思いがすでに蓄積されていて、その思いとともに生まれてくるというのも事実なのです。本来その思いは修正されるべき思いです。しかし現実は修正されるどころか、大きく膨らませてきたのが私たちだったのです。これまでの私たちは、その徹底抗戦する思いを中心にして生きてきました。形の世界を本物とする思いを中心にして生きてきたのです。つまり、母の意識が、あなたの本当の姿は意識ですよ、と伝えてくれていたのに、私たちはそれにずっと逆らってきたということです。そして今現在も、その母の意識に逆らってきた思いがあなたの中を仕切っている状態です。そこへ、今あなたに、間違っていませんか？という問いかけをしてみたのです。その問いかけに、本当のことを知っていこうとするあなたの中で眠っていた思いが、今かすかに反応しかけているのです。こんなことは初めてです。あなたの中で長年仕切ってきて、大きなあぐらをかいていた意識の世界も必死です。我一番、我こそ正しいとしてきた独裁国家の存続を脅かすかどうかは、これからのあなた次第だとしても、自らの存続を危うくする目は早い時期に摘み取っておかねばならないと、自分たちの帝国を死守します。あの手この手を使って、自分は何も間違っていないと主張してきます。形の世界に喜びと幸せを求めて何が間違っている？これまでのお前でいいんだ。お前は正しい。仕事に生きろ。家族の幸せがお前の幸せだ。世間を見てみろ。みんなそうだろう。そうやってあなたの中で自分たちの主張の正しさを強調していくのです。母親の反省がなかなか進まないのは、このようにあなたの中に、過去よりずっとあなた自身が作り上げてきた世界があるからなのです。私はそれを独裁国家だとか帝国だと比喩しましたが、まさにそんな感じです。そこで母親の反省を継続しながら、それと並行して進めていくのは、自分の中の独裁国家、帝国を確認していく作業です。あなたは間違いなく、形を本物として生きてきました。いいえ、私たち人間の歴史は、形を本物として生きてきた歴史なのです。さらに言えば、今現在は確かに宗教とかそういう類の世界に縁遠いと感じている人たちであっても、誰一人例外なく、過去において私たち人間は他力信仰をしてきたのです。過去においてというのは、今世以前ということです。私は過去、他力信仰によって人間自ら作ってきた世界を、ここで独裁国家、帝国と表現しましたが、その世界がどんな世界なのかを知っていく作業が必要となってきます。母親の反省と同時にしていかなければならないのがこの作業です。それは、他力信仰の反省です。実は、母の意識に背いてきたのは、自分たちの心の中に自らが作ってきた世界があったからです。それはこれまでに幾度となく登場してきました。形を本物とする思いを中心にして、 その立場から自分を見て、自分の周りを見て、そして人間を、人生を語ろうとしていく世界です。私たちがこれまでに本当の生き方をしてこなかった。いいえ、できなかったのは、自分たちの心の中に、他力の世界という世界を作ってしまったからです。他力の世界というのは、一言で言うならば、欲の世界です。あなたは、自分の幸せ、家族の幸せ、世界人類の幸せ、世界の平和を願い、祈る思いというのは、どのような思いだと思っておられますか？普通に考えれば、そういうものを願い、みんなが幸せになっていくことを祈ることは、いいことであり、当たり前のことかもしれません。普通に考えればという、その普通とはどういうことなのか。何が自分たちの幸せなのか。あなたが願いをかけ、祈りを捧げるとき、あなたの心の中にはどんな思いが出ているのか。願いをかけ、祈りを捧げる対象物があるならば、それと自分との関係はどのような関係なのか。みんなが幸せになっていくとはどういうことなのか。どうすればみんなが幸せになっていくのだろうか。例えばこのような点を中心にして、自分がこれまでに手を合わせ、祈り続けてきた、願い続けてきた時を振り返り、そこで自分が使ってきた思いを確認していくことが、他力信仰の反省、他力の反省です。他力信仰をしてきた心の世界は、独裁国家、帝国と表現した通り、そびえ立つ牙城です。その牙城を取り崩すことは、母親の反省と同じくらいの難易度があります。しかし、この牙城を取り崩すことをしなければ、あなたが本当の人生を生きて、本当の喜びと幸せを満喫することはできないのです。表面上の薄っぺらな喜びや幸せなど、あなたはすでに感じておられるでしょう。しかし、それではせっかく生まれてきたのにもったいないと思います。もっと、深くて、広くて、優しくて、温かな、本当の喜びと幸せあふれる自分と出会っていってください。そうです。そのようなあなた自身と、出会うというか、知っていくことが、本当の人生であり、本当の喜び、本当の幸せなんです。そのためには、自分たちの本質を捨て去って他力の世界を追い求めてきた間違いを、自らが正していくことをしなければならないのです。間違いを自らが正していくには、自分たちの本質に迫っていく必要があります。自分たちの本質に迫っていくには、その心の奥深くにある世界を解き明かす作業が必要なのです。コンピューターやロボットは、快適な生活空間は用意してくれますが、このお手伝いはできません。それは、自分自身が自分の心を見るというところから始まっていくのです。そして、自分の心を見るという作業の代表格が、母親の反省と、他力の反省ということになります。あなたのこれまでの時間の中では、この二つの反省をやっていません。もっとも、母親の反省というのは、どこかの宗教団体や組織に入っておられたならば、その経験はあるかもしれませんが、ここで言う母親の反省とそれとは全く違います。ましてや、他力の反省に至っては全く未体験のはずです。しかし、この二つの反省は必須事項です。あなたが本当のことに目覚めゆくためには、この二つを抜きにしてはありえないことです。本当のことを知らずに生きて死んでいく人生なんて、人生ではないと言えると思います。だから、私の思いとしては、みんなに母親の反省と他力の反省をしてほしいのです。いいえ、今、この本を読んでくださっているあなただけでもいいのです。今何かをしたいとか、何かをしなければならないとか、何をやっていいか迷っているならば、ぜひ、この二つの反省に、 あなたのこれからの時間とエネルギーを費やしていってください。ここで再確認します。母親の反省と、他力の反省は、人生の中でやるべき大切な作業だと書きました。なかなか手強い作業ですけれど、焦らずに継続していってください。焦らずに継続していれば、いつの日にか、母親の反省を通して、私たちは母のぬくもりを心で感じていきます。必ずそうなります。いつかとか、そういうことを抜きにしてやっていけば、ふと気がつけば、ずいぶん優しくなっている自分自身を感じていかれると思います。母の思い、それは、あなたの中でしっかりと息づいている波動だからです。母親の反省を重ねていくうちに、その波動の世界に、あなたの心、意識は触れていくのです。ここで思い出してください。私たちの本質は、意識です。だからそういうことになっていくというのは、何の不思議もありません。どうぞ、母のぬくもりをあなたの中に思い出し、本質を忘れ去ってきた自分の愚かさに、心から気づいていってください。まずは、母親の反省です。母親の反省にも増して難しい、他力の反省を進めていくには、どうしても母親の反省を通して知る母のぬくもりが必要なのです。母親の反省が進んでいけば、他力の反省も進んでいきます。母親の反省がはかばかしくなければ、他力の反省もしかりです。言ってみれば、母親の反省が前輪ならば、他力の反省は後輪です。両輪が回転して、初めて車は前進します。さらにスムーズに回転していけば、快適なドライブが楽しめます。私たちの本当の喜びと幸せは、まず、自分たちが一体どのような存在であるのかを知ることから始まります。そしてそれは、肉体という形を持っている自分を自分だとするところからは、決して伺い知れないことなのです。私たちは、そのような肉体というちっぽけな枠の中に収まっている存在などではありません。この事実を心で知るために、あの人も、そしてこの人も、これまでに転生、つまり、生まれて死んで、そしてまた生まれて死んで、ということを数えきれないほどしてきたのです。しかし、数えきれない転生を体験してきても、今までどなたも、自分の世界から肉体という枠を外すことはできなかったのです。つまり、肉体を持つ自分から自分を解き放つことはできませんでした。別の表現をすれば、この地球上に人間という生き物が出現したその瞬間からこれまでの歴史の中で、人間は自らに目覚めることはなかったということになります。人間は、肉体という形を持ったその時から、ずっと今に至るまで、その肉体を自分だとする立場から、延々と活動を続けてきたのです。その結果は、あなたもご承知の通りです。この地球上の至るところで争いが起こっています。平和を願い、人類の幸せと繁栄を願っても、根本を忘れ去り間違ってきたから、なかなかその火種は消せません。それは、神と金の戦いと言えるでしょう。なぜ人間は、神と金で、血みどろな戦いを繰り広げていくのでしょうか。それは、人間は自分たちの本当の姿を知らずに、貪欲に生きてきたからです。人間はそれぞれに、形ある自分を自分だと思って、その形ある自分たちの栄養栄華を求めていこうとします。神と金、その両方のパワーを得て君臨しようとする思いは、真っ黒なエネルギーとなって自らに帰ってくることにも気づかずに来たのが、他ならない私たち人間だったのです。私はそんな大それたことは思ったことがない。私は、私と私の家族が幸せで安泰であればそれでいい。 そんなささやかなことを願う私の、一体何が、どのように間違っているのか。そう思っているあなた。確かに今は、ささやかな生活を楽しむ一庶民かもしれません。しかし、そのあなたの心の奥深くに眠る意識の世界を、あなた自身が知ってごらんなさい。すごいですよ。あなたは、自分を知っているようで全く知らないから、そういうことが言えるのです。だから、あなたが今、時間に余裕があって、蓄えもある程度あって、まだ体も元気ならば、それは願ってもないことなのです。そんなあなたにとって第二の人生は、あなた自身を知っていくラストチャンスだと私は位置づけています。母親の反省と他力の反省に、ぜひ取り組んでいってください。